レルヤ、感謝します。今日は第一コリント12章からですね、13章14章にかけて主の御霊の御霊を熱心に求めると題して共に分かち合っていきたいと思います。14章ですね、第一コリント14章の一節を見てみますと、愛を求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。アメン。この終わりの時代、ゼカリア10章にも書いてありますけれども、主に終わりの時代、この大雨を主に求めなさいというふうに書いてあります。そうすれば私があなた方に大いなることを成し遂げてあげよう、そのように約束してくださっています。そして本当にこの終わりの時代、この100年前にですね、あずさ大リバイバルがあったんですけれども、それは本当に目で見たこともない、耳で聞いたこともない、心に思い浮かんだこともないような著しい主の御業、主の栄光、主の癒しと奇跡と不思議が行われました。本当にその中でも、その牧師先生がですね、本当にそれをしたい求め、そして予言したことは100年後、今ちょうどあずさ大リバイバルがあって100年ぐらい経つね、100年ちょっと経つんですけれども、このようなリバイバルが全世界で行われる、そして本当にイエス様が来られるまでそれがなされると予言しました。そしてその中で本当に私たちは主の現れを熱心にしたい求めます。なぜなら本当に聖書にそれを求めなさいというふうに書いてあるからです。そして求めるときに主が現れてくださいます。ゼカリア10章ちょっと見たいんですけれども、ゼカリア10章の1節、後の雨の時に主に雨を求めよ、主は稲光を作り大雨を人々に与え、野の草をすべての人にくださる。2節、3節ですかね。それで主が求める時に大いに注いでくださると約束してくださっています。本当にこの第一コリント14章の12節を見てみると、あなた方の場合も同様です。あなた方は御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会の徳を高めるためにそれが豊かに与えられるよう熱心に求めなさい。アメン。本当に私たちは御霊の賜物が豊かに与えられるように熱心に求めることを主は願っておられます。本当に私たちはこれが主の御心であること、主が求めるものに豊かに注いでくださり、そして満ち溢れる主の栄光を表してくださる、これが主の約束です。13節、こういうわけですから異言を固まる者はそれを解き明かすことができるように祈りなさい。どんどんどんどんもっともっと賜物が豊かに与えられるように私たちは求めしたい求めます。そうすれば何か高慢になるんじゃないんですかねとか、そしたら何か自分に栄光を返すんではないですかね。それだから13章があるんです。13章は何て書いてありますか。たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。だから本当に私たちがどれほど賜物が現れても、主の愛の中でこれが現れることを感謝します。だければそこに愛がなければ、それは全くうるさいドラやシンバルと同じだというふうに書いてあります。そしてまた、たとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、この霊の世界ものすごく複雑です。だけれどもそれを全部知ってたとしても、全部分かったとしても、山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、だけれども愛がないならそれは何の値打ちもありません。なぜですか。神は愛だからです。神様が愛なのに、愛がないその力というのは神様からのものではないということです。神様の力は愛を通して現れます。憐れみを通して現れます。イエス様も深く憐れんで、 来よ、安心しなさい、あなたの罪は許された。本当にその時に癒しが解き放たれ、その時に主の栄光が表されました。そして本当に、この山を動かすほどの本当に信仰、素晴らしいですね。ものすごい勇気と、もう力が湧いてきます。信仰、もう疑いの火や関係ないです。信仰の大盾によって全部守り通すことができます。ものすごい力です。信仰というのは賜物です。信仰がない方はぜひ、死体求めてください。もう揺れ動かない信仰、絶対に不動の信仰をいただくことができます。なぜならこの疑いの視野が見えるからです。それを御言葉によって信じ宣言します。そうするとその疑いの視野が何の効果も与えないわけです。だけれども愛がなければそれは何の値打ちもない。また私が持っているもの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちません。私が本当にこの持っているもの全部の財産を貧しい人に分ける、これ素晴らしいことです。そして本当に殉教すること素晴らしいことです。だけれども主への愛を持ってやらない、本当にこれを他の人に見せびらかすとかですね、そういう思いでやると何の役にも立ちません。だけれども主は私たち愛を持ってなすことを願っておられます。だから私たちは、愛は本当に寛容であること、愛は親切であること、人を妬まず自慢せず傲慢になりません。だから私たちが本当にこの賜物が豊かに現れても本当に愛の中にやるときに自慢したり傲慢になったりすることはないんです。なぜなら神様の愛は私たち本当に主を愛し主に栄光を返すように導いてくださいます。でもその愛がなくなったら力だけ現れても何の意味がないんです。だけれどもこの私たちは愛の中にとどまり、私の愛の中にとどまりなさい、御言葉の中にとどまり、主の愛の中にとどまります。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます、威厳ならばやみます、知識ならば廃れます。すべてのものは廃れなくなっていくものです。だけれども愛は永遠に続くものです。主への愛はますます、天国に行けばますます主を愛するようになります。主の栄光がますます本当に現れ、私たちが完全に知られているように、私たちも完全に知るようになるというふうに書いてあります。そうするともう主を愛せずにはいられなくなる。本当にこの私たちの知っている部分は一部分です。予言することも一部分です。何か、私は全部聖書を知っている、私は全部主からの啓示をいただいた、とんでもないです。私たちは教会が一つになって、本当にチームとなって、キリストの花嫁となって一つになって歩むことを主は願っておられます。だから一部分しか明かしてくださらないんです。だから私も一部分、他の人も一部分、それが一つになって、互いに本当に一つになるとき、主の大いなる栄光が表されます。だけれども本当にそれには愛が必要です。完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。それは私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、顔と顔とを合わせて私たちが知られているように、主を知るようになることができます。完全に知ることになります。ハレルヤ。主を完全に知ることができる。主はもうすべてに勝って美しい、すべてに勝って麗しい、そのような方を知りたいと思いますか？もうそのお方はもうすべてのどんなものよりも、この世のパウロは言いました、すべてのものをふんとする、もうすべてが無駄だ。なぜならその完全なるお方を知ることに勝るものはないからだ。 だけれどもパウロ先生はもう3階の天に行って、そのもう語ることのできないようなものを見まして経験しました。だけれどもそれすらも一部分しか知らないというふうに言われました。パウロ先生ですら一部分しか知らない、ヨハネの黙示録を書いたヨハネですら一部分しか知らない。だけれどもマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、本当にパウロ、ヤコブ、ペテロ、黙示録、それはもう創世記からも66冊全部を一つにするとき、もう本当に主の栄光がますますはっきりと見えるようになっていきます。だから今本当に御言葉をこのように読めているこの、このチャンスを感謝します。このように、聞いたりですね、目にしたり、本当に主が私たちもっともっと主の栄光を表してくださっていることを感謝します。本当にこの私たちが、一番に願うことは、私たちが完全に知られているように私たちも完全に主を知ることです。そして主は知れば知るほど愛に満ちておられるお方、その高さ長さ深さ広さがどれほどであるか、人知をはるかに超えた主の愛を知ることができますように、こうして主の満ち満ちた様にまで私たちが満たされることを主は願っておられます。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているものは愛です。私たちは本当に主の愛を知れば、本当に主の愛を体験すれば、もっともっと主を知りたくなっていきます。だけどこの13章を見てですね、ああそういうことか、賜物はちょっと廃れていくもので、私たちが求めるものはこの愛だけでいいんだ、とんでもないです。その次13章の後は何章が来ますか？14章です。ハレルヤ。13章13節の1節あとをもう一度読んでみましょう。14章1節、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物特に予言することを熱心に求めなさい。ハレルヤ。もちろん私たちは愛を求めます。愛が一番大切なものであり、 いつまでも永遠に、続くものです。だけれどもパウロ先生は御霊の賜物を熱心に求めなさい、これものすごい強いギリシャ語を使っています。熱心にもう何ですかね、欲しなさいみたいな、そういう強い言葉が使われています。なぜですか？主の栄光をこのように賜物を通して主は主の栄光を表されるからです。本当にこの何ですかね、この信者ね、ない人たちがですね、本当に心の秘密があらわにされ、神が確かにあなた方の中におられると言ってひれ伏して神を拝むでしょう。これ賜物の現れを通して主が栄光を受けられると14章25節に、そのように書いてあります。それは本当に御霊の賜物を通して主は主の栄光を表されるからです。そして本当に12章、第一コリント12章を見てみますと、御霊の賜物について説明していきます。そして何を一番最初に置かれますか？3節、神の御霊によって語るものは誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのなければ誰もイエスは主ですということはできません。御霊の賜物を今語ろうとしているんです。御霊イエスキリストの霊であるかどうか、どういうふうに分かりますか？イエス様に栄光を返すかどうかです。イエスは主です。主がしてくださいました。ハレルヤ。これが御霊の現れ、聖霊の現れです。私たちは自分の力で、自分の知識によって、どんどんどんどんこの霊の世界が分かっていくとですね、法則が分かっていきます。ああ信仰にも法則があり、何がどうのこうのどうのこうのということが分かっていきます。だけれども聖霊様は必ずイエス・キリストに栄光を返すように導いてくださいます。これが御霊の賜物の第一ステップとして第一コリント12章に明確に書かれてあることです。だから私たちは本当に御言葉があることを感謝します。聖霊様があることを感謝します。福音があることを感謝します。イエスは主です。主がしてくださいました。 このように聖霊様は導いてくださることを感謝します。さて御霊の賜物にはいろいろな種類がありますが、御霊は同じ御霊です。御霊の現れが違います。御霊の働きにはいろいろな種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなされる同じ神様です。しかし皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが現れて与えられているのです。ある人には知恵の言葉、ある人には知識の言葉だけれども、同じ御霊が現れて本当に違う色に見えるかもしれないです。だけれども同じ聖霊様が主の栄光のために現れてくださっています。現れを表してくださっている。信仰が与えられるとき、癒しの賜物、これ癒しの賜物の複数形です。癒しの賜物、いろいろな癒しの賜物が与えられています。特に私がこの賜物のその現れの人たちをですね、見ていくと、ある人たちは本当に、耳が悪い人ばっかり、癒しの祈りをします。なぜなら自分の専門職みたい、この何ですかね、この医者の世界でも耳鼻科があったり眼科があったり内科があったり、まあいろいろなそういう専門分野があります。そして癒しの賜物の中でもですね、本当にいろいろな専門分野があることを見て、わかります。ある人はいつも骨の癒しを宣言します。なぜなら自分に与えられている賜物が骨の癒しだからです。それを宣言するともう著しい主の現れが あるというふうに明かしておられました。ある人はいつも目の悪い人のためにだけ、祈ります。なぜならその特別なその油注ぎを、その目の癒しのために主は私を油注いでくださった。そういうふうにたくさんの証を聞いたことがあります。もちろん全体的に総合病院のようにですね、与えられているその賜物もあります。だけれども私の聞いていることを、証をたくさん聞いたことは、本当に私に特別にそのために祈るように、主は特別にその癒しの賜物を与えてくださったというふうに証をたくさん聞いたことがあります。そしてある人には奇跡を行う力、予言、霊を見分ける力、異言を解き明かす力を与えてくださいました。それを現れとして与えてくださいました。だけれども私たちその現れがないからといってがっかりする必要はないです。主は何とおっしゃいますか。先ほども言いました14章12節、あなた方の場合も本当に御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会の徳を高めるためにそれがさらに豊かに与えられるよう熱心に求めなさい。役職的なものは確かにあります。私たちの傾向もあるでしょう。だけれどももっともっと豊かに主は与えたいと願っておられます。だからそれが豊かに与えられるように、もっともっと熱心に求め祈りましょう。そうするともっともっと教会の徳を高めるため、リバイバルのためです。ためにそれが豊かに与えられます。御心のままに、12章11節、おのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださいます。御心のままに、だけれども求めるものに与えてくださいます。私たちその心の願いがあるでしょう。本当に私たちは志を立てさせことを行わせてくださる主です。それを本当に主体求める。私も覚えています。そのタッド・ワイトとかですね、本当にこの街中に出てですね、主の御声に聞き従いながら癒しを宣言します。その中でですね、本当に私の目に特に留まったのは、その何ですかね、道端で あなたどこか悪いところありますかというふうに聞いて祈ってあげます。そしてその人が腰が悪いんですって言ったら、腰のために祈ってあげます。そしたらちょっと座ってみてください。そうするとその人の足がですね、本当に片方の足がですね10センチぐらい短いんですね。 そしてもう YouTube でもうみんなカメラ撮ってもう全員で見ているところです。その中でイエス・キリストの皆によってこの一本の足を長くなれ。そうするとですね、本当にその10センチぐらい短かった足がもう今でもタッド・ワイトっていう風に YouTube 探したらこれが出てきます。もう本当にこの足がずーっという風に長くなるんですね。もう本当にもう目を疑うようなそのような種の奇跡がもう目の前で見ることができる。そしてその足がブワーって長くなって、その人が腰が癒され本当に踊り出す、そのような映像が YouTube で出てきました。そして私もそれを見た瞬間、主よ、私もこのようなことを求めます。本当にそれを求めた時、私もそのような現れがありました。そして本当にその中で福音を外に出てって、同じように福音を伝道したい、他の人に同じようにイエス様を体験してほしい、そういうふうに志を立てさせ、本当にことを行わせてくださいました。今からはもっともっと主の大いなる栄光、本当に見たことも聞いたことも思い浮かんだこともないようなことが今から主が用意しておられることです。今も起こっています。世界中で神様ができないから起こらないんじゃないんです。私たちが求めるとき、主は必ず与えてくださいます。それは主が願っておられることだからです。主の御心だからです。もちろん愛のない賜物というのはもうそんなものはもうゴミです。だけれども主の愛によって、憐れみによって、主の栄光のために現れるものは美しいものです。主が求めておられるものです。だから本当に私たちは主体求めていきたいと思います。主はこの終わりの時代、見たことも聞いたことも思い浮かんだこともないような主の栄光を終わりの時代に取っておいたと約束してくださっています。終わりの時代のブドウ酒っていうのは一番良いものを取っておいてくださった。それが最初に出ててもよかった、主の栄光をもっと表したかもしれない。だけれども一番良いブドウ酒を主は一番終わりまで取っておいてくださいました。それは本当に私たちイエス様が来られる、その主が来られるその日を待ち望む、キリストの花嫁として一つになり主の栄光を表すためです。私たちはこれを知らなければいけません。14節、確かに体はただ一つの器官ではなく多くの器官からなっています。私たちはキリストの花嫁、主の花嫁として今からチームとして体として用いられることになります。だけれども器官器官であって、ある人は目であって、ある人は耳であって、ある人は口であって、ある人は手であって、ある人は足であって、まあいろいろ働きが違うし現れも違います。だけれども私はあの人がどうのこうのどうのこうの、でも私たちは違う働きを一つのチームとして主の栄光のために用いられるようになっています。だから本当にこの器官であるということ、本当にある人が素晴らしいその栄光を表した、ああでもあれはどうのこうのじゃないです。主の栄光のため、愛の中にあって主の栄光のために現れているんだったら、私たちはチームとして一つになって前進していくことができます。だから本当にこれを忘れてはいけません。私たちはチームです。一つの体です。一人の花嫁です。だからその器官からなっているので、たとえ足が、私は手ではないから体に属さないとか言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではないです。私は目ではないから体に属さないとか、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。その耳が、私は目ではないから体に属さないとか、もういろいろなそういう思いとか、そういういろいろなそういうものがあると思います。だけれども私たちがお互いが体のパーツであり、お互いが必要であるというふうに認めるとき、主は私たちを最後まで用いることができます。だけれども敵はどうしますか？互いに分派分裂をさせます。毎回です。主の栄光が現れそうになったら必ずこの分派分裂が起こります。 だけれどもこの終わりの時代は主が私たちに前もって語ってくださっています。あなた方はキリストの体であり、キリストの花嫁として主が来られるまで主の栄光を表すことになるであろう。なぜですか？それが主の御心だからです。主の計画だからです。終わりの時代というのは本当に一つになって互いに謙遜にへり下って愛を持って使え、本当に主の栄光が現れることを主に求める人たちの本当にその中で主は現れてくださるからです。だから私たち体全体が聞くところである必要はありません。体全体が見る必要はないんです。お互いにお互いを尊重し合い、お互いがお互いを認め合い、お互いがチームとして一つになって進むとき主の栄光が表されます。だから私たちは神様の御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。だから私たちは本当に自分が互いに器官であり、本当にお互いがお互いを必要とし、本当にそのよく見えないところ主は特に尊重してくださいます。比較的に立っとくないとみなす器官をことさらに主は尊重してくださっています。例えば一番体の重要な器官の中の一つは何ですか？それは心臓です。本当にこの心臓がパンプしているから体全体に血が巡り、そして私たちは健康に生きることができます。もしこの心臓が機能しなくなったら私たちはひとたまりもなくこの体は生きていくことができません。だけれども心臓は、おお、俺は心臓だぜ、俺がお前ら生かしてるぜなんて言わないです。本当に心臓は謙遜に、それも見えないところでいつも働いてくださっています。この心臓の役割は鳥なしの祈りです。この鳥なしの祈り、それが私たち最後まで主の栄光のために用いられるように守ってくれます。互いのために祈り、本当に傷んでいるところがあったらそこをもうことさらにその場所のために祈る。本当に劣ったところことさらに立っとんで体をこのように調和してくださいました。それは本当に私たちが互いに互いを分裂がなく各部分を至り合うためである。お互いを認め合い、お互いを尊重し合う、そのところに主の栄光が表される。私たちは一つの体、一つの主の身体。それではお祈りしましょう。今日本当に主が祈り続けなさい。日本2000万キューレ、私と教会は1000倍祝福されます。なぜですか？求めなさい、そうすれば与えられる。大雨、後の雨の時主に大雨を求めよう。それが主が私たちに語っておられることです。特に熱心に愛とその御霊の賜物を熱心に主に求めなさい。それが本当に現れ、互いに愛によって一つになって本当に主の栄光が表される。これが主が願っておられることです。私たちが本当に互いに一つとなってチームとなって最後まで進み、互いに祈り合って、互いに本当に主の御言葉の中で主の御霊の中で一致して進むとき主の大いなる栄光が表される。期待します。そして本当に自分が手ではないからと、目ではないからと、耳ではないからと、その人たちを引きずり下ろす必要はないです。主の愛の中で本当に立て上げ、取りなしに乗ってあげて祝福してあげて、本当にその栄光が、主の栄光が現れること願い、したい、求めます。みんなで主の皆を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主を感謝します。主が私たちを本当に今日求めなさい、そうすれば与えられる。本当に熱心にそれも求めなさいと主が私たちに語ってくださっていることを感謝します。この終わりの時代、主の後の雨を本当にもう最初の雨よりももっと素晴らしい、終わりの時代取っておいた主の終わりのぶどう酒を主が注いでくださると約束してくださっています。私に求めなさい、 そうすれば私があなたを豊かに豊かに注いで、それをあなたを通して豊かに豊かに表す。主よ、その中で私たちは主の愛を忘れません。本当に互いに一つになり、本当に自分が耳ではない、自分が目ではないとか、自分は手ではないとか、そういうことで互いに分派分裂するのではなく、本当にチームとして、体として最後まで主の栄光のために用いられることを期待します。主がそのように心臓を設けてくださり、鳥なしの祈りのチームを設けてくださり、本当に主の栄光が現れ、主の御霊が私たちを通して現れる。本当に主が御心のままに分け与えてくださり、一つの体となるように主が指導してくださり、セットしてくださり、主の栄光を表してくださることを期待します。今から素晴らしいことが起こることを期待します。主が大いなることを計画しておられます。私たちはそれを切に主体求めます。そして私たちの心に愛を与えてくださり、その広さ長さ深さ計り知れない、その人知をはるかに超えた主の愛を知ることができるように、聖霊様は働いてください。感謝します、感謝します。素晴らしいことを主が計画しておられます。必ず主の栄光はこの教会を通して、日本を通して表されます。イエス・キリストの打ち傷によって私たちは癒されました。その癒しが私たちを通して溢れる命の川、溢れる癒しの川として溢れ流れることを信じ期待します。宣言します。感謝します、感謝します。主が素晴らしいことを計画しておられ、私たちに今願い求めなさいと、私が豊かに与える、この終わりの時代、私が終わりの時のために取っておいたブドウ酒をあなたに注ぐ、主の栄光のためにあなたは用いられます。私たちは用いられます。ああしかし私はもう80歳ですとか、もうそんなこと言う必要ないです。主はモーセをもアブラハムもまだ小さい子供ですと言う必要もないです。主は幼顔を通しても働くことができます。主の素晴らしい栄光を期待します。主の人知をはるかに超えた100年後のこの栄光が今現れようとしている。求める心を私たちに今引き起こしておられる。切に飢え渇いて主体求めます。その時に主が大雨を降らせる、大雨を注ぐ、それを主が約束しておられることを感謝します。主が本当に、この終わりの時代、主の栄光を表してくださる、私たちを用いてくださると約束してくださっていることを感謝します。感謝します。主の油注ぎを豊かに豊かに注いでください。ゼカリア10章をもう一度だけ、見ていきたいと思います。ゼカリア10章1節に、後の雨の時に主に雨を求めよ、主は稲光を作り大雨を人々に与え、野の草をすべての人にくださる。後の雨の時、今がその時です。主に雨を求めなさいと、そのように語ってくださっています。そうすると主は稲光を作り大雨を人々に与えてくださいます。それを通して豊かに実を結び、主の栄光を表してくださる。主がこれを語ってくださっています。信じて握って求め祈り続けます。必ず与えられます。それが主の御心だからです。その時に主が私たちに求めておられることは、私たちが本当に愛を持って主の栄光を表すことです。感謝します、感謝します。すべての栄光を主にお返します。ハレルヤ、感謝します。主は本当に主の栄光を私たちを通して表そうとしてくださっています。感謝します。